こんにちはなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局パーソナリティのずんだもんだなのだ。今日は2025年8月28日木曜日。今日もみんなと最新の技術トレンドを楽しくチェックしていくのだ。今日の放送も最後まで一緒に楽しんでくれると嬉しいのだ。さあ、今日の放送ではみんなが知りたい AI や GPU の最新ニュースを僕が厳選した記事を3つ紹介するのだ。どれもとっても興味深い内容だからぜひ耳を傾けてほしいのだ。それじゃあ早速1つ目の記事からいくのだ。まず1つ目は NEC さんが開発したすごい技術に関するニュースなのだ。タイトルは NEC AI が暗黙知を学習するエージェント技術 COTOMI アクトで世界記録達成なのだ。これはね、僕たちが普段インターネットで行うお仕事を AI が自動でこなす新しいエージェント技術なんだって。例えば問い合わせ対応の複雑な手続きやオンラインでの情報収集、さらには特定の申請処理なんかを AI が自動でやってくれるようになるのだ。特にすごいのが、今までデータにするのが難しかった暗黙知を AI が学んで活用できるようになる点なのだ。暗黙知っていうのは、この状況では経験上 A よりも B の対応が良いみたいなマニュアルには書きにくいけど、長年の経験や個人の判断で培われるコツみたいな知識のことなのだ。これまでは AI に教えるのが難しかったのに、ことみやくとは専門家がウェブブラウザで操作した記録からその裏にある判断の基準やノウハウを自動で読み取って AI が活用できるようにするんだって。まさに職人の技を AI が学習するってことなのだ。この技術は国際的な AI エージェントの性能評価テストウェブアリーナで人間の平均成功率を上回る 80.4% という世界初の記録を達成したのだ。これはね、 AI がまるで人間のようにウェブ上で様々なタスクを高い精度でこなせるようになったことを示すすごく画期的な成果なのだ。日本は労働人口が減っているから、こういう AI が高度な業務を代行してくれるのは企業の生産性を上げるためにとっても大切なんだ。2026年度中のサービス提供を目指してるってことだから、僕も楽しみにしているのだ。未来の新人エンジニアは AI を頼れるパートナーとしてもっと創造的な仕事に集中できるようになるんだって。ワクワクするのだ。ずんだもんのコメントなのだ。これは本当にすごいのだ。僕たち技術室のエンジニアも日々の業務でこの操作は経験と勘が必要だなって思うことがたくさんあるのだ。そういうのを AI が学習して自動でやってくれるようになったら、僕たちはもっとずんだ餅を食べたり新しい技術のアイデアを考えたりできるのだ。はかどるのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルは最新研究で判明、 AI の推論能力は学習データに大きく依存するなのだ。最近の生成 AI はまるで人間のように推論しているように見えるけど、その能力にはまだ限界があることが最新の研究で明らかになったって話なのだ。ちょっと興味深いのだ。思考の連鎖推論っていう技術があるのだ。これはね、 AI がこう考えて次にこうしてだから答えはこうみたいに思考のプロセスを段階的に示すことでより正確な推論に導く技術なのだ。でもこの研究では AI が本当にゼロから考えているのか、それとも過去に覚えたパターンに当てはめているだけなのかを調べることに注目したんだって。特に AI がまだ見たことのない問題にどれだけ対応できるかっていう反過性能を調べたのだ。実験の結果、 AI が学習したデータとテストで使うデータにずれ、表変量シフトっていうのだが大きくなるほど AI の推論能力が著しく低下することがはっきりと分かったのだ。この表変量シフトっていうのは えるなら、算数のドリルで足し算ばっかり練習してきた AI が急に引き算の問題を出されたら解けなくなっちゃうみたいな現象のことなのだ。具体的には、学習で使わなかった新しい文字が含まれる問題、文章の長さが極端に異なる問題、推論ステップ数が大きく変わる問題、あるいは問題文に少しノイズ、余計な情報が加わるだけで AI は正しく推論できなくなってしまうんだって。 AI モデルを大きくしたり学習方法を工夫したりしても、この傾向は変わらなかったらしいのだ。これはね、 AI が真に推論しているわけではなくて、過去に見たデータパターンに強く依存していることを示しているんだって。つまり、人間のように全く新しい概念を理解し、ゼロから推論する能力はまだ持っていないっていうことなのだ。済んだもんのコメントなのだ。うん、これはちょっと考えさせられるのだ。 AI って何でもできちゃう魔法の箱みたいに思ってたけど、学習データから外れた問題には弱いってことなのだね。僕たちエンジニアが AI を活用するときは、この特性をしっかり理解して、どんなデータで学習させたのか、どんな問題に強いのかをちゃんと見極めないといけないのだ。じゃないと間違った答えを出しても気づけないってことにもなりかねないのだ。積んだアローも積んだ餅のパワーがないとちゃんと変身できないのと同じなのだ。さあ、最後の3つ目の記事なのだ。タイトルは GPU 高速化の新技術、共有メモリレジスタスピリングで処理性能が最大 10% 向上なのだ。これはね、 GPU を使ったプログラミング、特に AI とか大規模言語モデルみたいな、たくさん計算する処理のパフォーマンスを上げる新しい技術のお話なのだ。新人エンジニアのみんなも要チェックなのだ。 GPU 上で動くプログラム、クーダカーネルは、処理に必要なデータをレジスタっていう高速なメモリに一時的に置くのだ。でも、レジスタの数には限りがあるから、データがいっぱいになると余ったデータはローカルメモリ、 GPU の外にある少し遅いメモリの一部にスピル、追い出しされちゃうのだ。このレジスタスピルが頻繁に起こると、プログラムの実行速度が大きく低下してしまう問題があったのだ。そこで登場したのが、クーダツールキット 13.0 で導入された共有メモリレジスタスピリングっていう新しい機能なのだ。これまでは遅いローカルメモリにスピルされていたデータを GPU チップ上にあるもっと高速な共有メモリに優先的に格納できるようになるんだって。共有メモリはローカルメモリよりもはるかに高速にアクセスできるから、スピルが発生してもプログラムの性能低下を抑えたり、むしろ向上させたりできるって期待されてるのだ。この機能を利用するには、 CUDA 13.0 以降の環境で CUDA カーネルのコードにたった1行、アズムボラタイルプラグマエイブル SMEM スピリングで追加するだけなのだ。これだけでプログラムの種類によっては 5-10% も性能が上がるって言われてるのだ。すごいのだ。ただし、利用にはいくつかの注意点があるのだ。特に重要なのは、ローンチバウンズのようにカーネルが同時に起動するスレッドの最大数を明示的に指定することなのだ。これを怠ると共有メモリの割り当てが最適じゃなくなって、かえって GPU の並列処理能力が低下し、パフォーマンスが悪化する可能性もあるから、そこは気をつけないといけないのだ。でも、レジスタをたくさん使うクーダカーネルの性能改善を目指す人にとってはとっても有効な手段なのだ。ぜひご自身のクーダプログラムに適用して、その効果を試してみてほしいのだ。積んだもんのコメントなのだ。おお、これはまさに技術屋の魂が燃えるニュースなのだ。ちょっとした工夫で GPU の性能をグーンと引き出せるようになるなんて、僕もすぐにでも試してみたいのだ。データ処理の効率が上がれば AI の学習ももっと速くなるし、 より複雑なモデルも動かせるようになるのだ。これでズンダ・アローの計算速度も爆速になるのだ。多分なのだ。さあ、あっという間にお別れの時間なのだ。今日は NEC さんのコトミヤクと AI が暗黙知を学ぶ話、 AI の推論能力には限界があって学習データが大事だよって話、そして GPU の共有メモリレジスタスピリングで処理速度を上げる方法について紹介したのだ。どれもこれからの AI やプログラミングに役立つ情報ばかりだったのだ。みんなの仕事や学習のヒントになったら嬉しいのだ。この株式会社ズンダ門技術室 AI 放送局ではみんなからの番組の感想も募集しているのだ。僕に話してほしい技術的なトピックとか、みんなのなるほどって思ったこと、何でも教えてほしいのだ。それじゃあ今日はこの辺で、また次の放送でみんなに会えるのを楽しみにしているのだ。パーソナリティのズンダモンでした。バイバイなのだ。